今日は黙示録の11章ですね。黙示録の11章です。ついにですね、半ばに来ました。この前の10章で大きな力強い御使いが、これから時が延ばされることはないんだ、そして預言者たちが語っていたことが、この神の奥義が成就するのだということを宣言し、そして開かれた巻物の、それを小さな、そうですね、開かれた巻物をヨハネに与えたんですね。黙示録の5章で、子羊が父なる神からこの巻物を受け取ってですね、そしてその7つの福音があって、でそれがもうすべて開かれた状態の巻物をこのヨハネが受け取ったんですね。で受け取った時に口には甘かったけれども、腹に入ると苦くなったってあるんですね。で予言をしなければいけない、この最後の11節見ると、あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならないということで、まだあなたにはこの彼らについて予言しなければいけないことが、まだあるんですよという、もう開かれて、もうこれで成就する、すべてが終わる、というかのように見えたんですけれども、まだまだこの神様が、このあらかじめおっしゃっていたこと、もう旧約聖書の中でですね、この神様がおっしゃっていたことが、この成就しなければいけないことがあるから、これを語らなければならないということなんですね。で、苦いというのは何かというと、神様のこの希望と将来に満ちたこの計画が成就するその手前で、まだこの苦しみを取らなければならないということをこの教えているわけなんです。ですね、ということで、この前ですね、学びを お聞きになった、まあここに実際に来られた方も聞いてらっしゃると思うんですが、ファイル、音声ファイルをお聞きになった方、あるいはアウトラインをご覧になって、お聞きになりましたか？なってないですか？そうですか、ちょっと今日はですね、難しいですね。難しいです。いいですか？でも説明していきます。努力します。でもしかしたらですね、このメッセージが終わった後に、またこの前はね、録音すればよかったと私話してたんですけれども、改めてまた録音してですね、その Q&A の時間を作ってですね、でそれでお答えできるかもしれませんけれども、この11章から、そうですね、13章までがですね、その観覧期の半ばに起こる、その観覧期の半ばを中心にして起こる出来事が始まりますですね。そしてまずこの神殿が建てられている姿が出てくるんですね。神殿が出てくる、建てられている姿が出てきます。でちょっと読んでみますね。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。というと3節も少し読みますね。それから私が私の2人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言するということで、神殿が現れました。聖書の中に神殿、あるいは幕屋と呼ばれている、この幕でできた神様が住まわれるところっていうところが、この出てくるわけなんですよ。でこの理解がとても大事になります。で皆さんが聖書を通読したらですね、この出エジプト記の後半から、もうこの神の幕屋、私はここに住むと言われた幕屋の説明が細かく書いていて、 で、その幕屋を中心にしてイスラエルは宿営を行い、そして幕屋を中心にしてヨシュアたちが入ってですね、そしてそこで礼拝を捧げ、そしてついにその定められたところ、ということでダビデが神の箱をですね、自分の町エルサレムに移してですね、そして自分の息子ソロモンに託して神殿を建てたわけなんです。で、これによって私は自分の名を表すと、このように言われたんですね。そしてこの新しい契約の中に入って人たちが、この教会の人たちに教えたときには、あなた方が聖霊の宿っておられる神の神殿であると、この言っているんですね。で、もちろん神様はこのちっぽけなところに収まるはずがないんですよね。神様にとってこの地球なんていうのはもう本当に塵にしか過ぎないぐらいの小さな存在であって、神様は無限に大きい方なんですが、その神様の名っていうとですね、神様の特徴であるとか本質であるとか、神様がただおられるだけではなくて、神様がどのような方なのか、その栄光をはっきりと見ることができるところがこの神殿になって、私たちの体に聖霊が宿われて、それでキリストを見ることができるようになる、キリストを本当に知ることができるんだよ、ということでこの神の神殿と呼ばれています。けれども、もう一つこの黙示録を学んで私たちが知ったのは、実はあのモーセに示された幕屋であるとか、またダビデを通して与えられた神殿のこの使用図ですね、でそれは実はこの天における実物の模型なんだよ、こう言ってるんです。天における実物の模型ですね。だからこの講壇があったりですね、祭壇があったりですね、そして後で見ますけれども契約の箱というか、契約の箱があったり、そのような形で、はい、じゃあこれを、まあちょっと違うんですが回していただけますでしょうかね、はい、で、そのような形で、この天に入れば神の御座があって、そしてその祭壇であるとか講壇であるとか、何らかの形であるんだということが分かります。だからとても大事なんです。私たちの故郷である天、神のその王座があるところ、ここに、ここを知るためにはこの地上における幕屋を眺めていけばよいということになるわけです。そしてこの旧約聖書を見ますと、神の国が建てられたら、今度はこのイエス様、メシアご自身がご自分が座られる神の神殿を建てるんだと言ってるんです。これがね、ゼカリア書の6章の12節13節にですね、開かなくても結構ですけど、こう書いてあります。彼にこう言え、万軍の主はこう仰せられる、見よ、一人の人がいる、その名は若枝だ、彼のいるところから目を出し、主の神殿を建て直す。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。この若枝だというのがキリストを示す呼び名なんですけれども、この方が主の神殿を建て直すと、そしてご自身がそこの王座に座られるということが書いてあるわけなんです。で、これもですね、教会の中であまり語られない話です。教会で語られるのは、その私たちの間に、私たちのうちにこの神の神殿、私たち自身が神の神殿であって聖霊が宿われる、この住んでおられるというところまでは話すんですけれども、イエス様が地上に戻ってきて、イエス様が王として祭司としてこの世界を支配されるときに、エルサレムにイエス様が神殿を建てられるという話まではしないんですよね。 そこまではしません。そして最後の最後、新しい天と新しい地になった時には神殿がないって聖書に書いてあります。この黙示録の最後に。なぜかと言ったら、神ご自身のうちにその住民がですね、都に住んでいると、ということが書いてあります。神殿がない、神様とも完全に一つになっている状態なんですね。でこれが、この神殿についての神様のご計画の、この始めから終わりって言ったらいいでしょうか。この歴史の始めから終わりまでの話でした。そして次に私たちが期待できるのが、このイエス様が地上に戻ってこられて、キリストの御国を作られて、そこで神殿を建てられるということなんですが、いいですか、今読んだ11章は偽物って言っていいでしょうか。その神の国の神殿の前に建てられる偽物神殿って言ったらいいでしょうか。いいですか。お話ししました。終わりの日というのは、イエス様が戻ってこられてこの世を刷新するときです。新しくするときです。まず私たちはそのなんていうか前味を味わっている、つまり私たちの魂が新しくされて、新しく作られたものとされたわけですが、それだけではなくて私たちの体も新しくされる、つまり復活を、この復活の体を私たちはいただき、それだけではなくてこの世界そのものが刷新される、新しくされるわけなんです。そしてメシアであるイエス様が王としてこの世を君臨されるわけですけれども、その前に偽物が来るわけですね。それが偽キリスト、反キリストなんでしょう。似て非なるもの、すり替えです、ですね。神殿も同じなんです。メシア、偽メシアがユダヤ人を騙して、そして神殿を建てるように導くというのがそのシナリオになるわけなんです。ですか。では今度はダニエル書の9章を開いてください。ダニエルが今はバビロンにいるわけなんです。そのダニエル書を書いた時のダニエルはバビロンにいて、まあ、彼は生涯をバビロン、またその後のメディア、ペルシャになった後ところでずっと過ごしていて、そこで亡くなったんですけれども、で、彼はずっとバビロンのネブカデネザルに仕えていて、そして、ネブカデネザルが死んで、その後でベルシャサルという王がいた時に、ペルシャとメディアの連合軍がバビロンを倒しました。そしてメディアの王が、この王様になった時にダニエルがエレミア書を読んでいて、この補修の期間が70年であることを知ったんですね。それでもう間もなくじゃないかと、もうすぐに自分たちが帰還できるということが分かった時に、悔い改めの祈りを始めたんです。で、悔い改めの祈りを始めて、もうこのように補修のためとなったのは、私たちが本当に不真実なことを行ってきたからだと、立法を破ってきたからだというふうな悔い改めを行って、で、あなたの聖城をどうか回復させてください。そうですね、今はバビロンによって神殿が滅ぼされてしまって、めちゃくちゃにされていて、エルサレムもめちゃくちゃにされて荒廃していたわけです。それで立て直してくださいと祈った時にガブリエルが来たんです。で、ガブリエルが神様からの答えを携えてきて、24節以降にこう書いてあります。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである、とこうあります。この70週、この週というのは7日間ではなくて7年間になります。1週がですね。ですから70週で 70×7 は490年が定められているということになります。 そうするとここに書いてあるように神様がこの神殿とイスラエルの民を通してご自分の計画救いを完成してくださるよってこのように言ってるわけなんです。永遠の義が確立する、罪を終わらせる、素晴らしいですね。どうですか、私たちの罪も終わる時が来るんです。今は罪の力から解放されています。この誓いしてくださいね、いいですか、罪の力から解放されているのであって罪そのものからはまだ解放されていません。それは体の贖いが必要なんです。ですね。まだアダムから引き継いでいる罪の性質を持っています。けれどもキリストに従うことによって罪を犯さなくても良くなったという自由が与えられているんです。聖霊に導かれ御霊の力によって御霊に従っていくことによって肉の欲を満たすことがなくてないようにしてくれた。これが、罪からの解放ですけれども、この罪を終わらせる、なくするとですね、まあ、こういう時が来るんですよとこの言ってるんですが、その70週に至るまでのプロセスをこの25節以降で話してるんですね。それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者君主の来るまでが7週また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。でですね、ここの訳なんですが、他の訳を見たら、口語訳とか新共同訳を見たらですね、ちょっと訳し方が変わっていて、まあ、それをですね、もっと詳しく言うとどうなるかといったら、油注がれたもの、君主が来るまで、この油注がれたものってこれはメシア、メシアが来るまではっていう意味になります。メシアが来るまで、キリストが来るまではってはっきり言ってるでしょ。で7週そして62週の後に来るということなんです。だから26節で62週の後というのは、つまり7週足す62週で69週の後ということになります。ですか、そういうふうに読んでいきます。で、この引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てからなんですね。それからこの70週の時計タイムなんだストップウォッチが始まるんですよということになって、でこれがネヘミヤ記の2章の1節にネヘミヤが、当時のペルシャの王に戻ってイスラエルを再建してよろしいですか、再建というのは城壁を建て直してよろしいですかって、戻っていいですかって聞いていいですよって言ってくれた、そのペルシャ王の発令がこのエルサレムを再建せよということで、紀元前の445年の3月14日です。これもはっきり分かっています。それから69週の後ということで、これがいつになるかというと483年後で、それが紀元後のだいたい32年あたりかな、ちょっと忘れました、そうですね、ここちょっと計算の仕方がですね非常に難しくてですね、当時の暦とですね今の暦が違いますから。で、計算した学者がいます。その時にメシアイエス様がエルサレムに入場って城に入るって書いて入場されて、人々がホサナホサナと言ったということなんですね。ですからイエス様がここに書かれているタイムテーブル予定表の通り、時間もたがうことなくそのエルサレムに入ってメシアであること、油注がれたものであることを このはっきりさせたわけなんです。いいですか、キリスト者の信仰をしっかりと持ってください。イスラム教、仏教、他の宗教でその創始者が前もって伝えられている人なんて一人もいないわけです。ムハンマド、モハメットが現れたなんていうことが、現れるなんていうことがどこにも、ただ一つの言葉でさえも出てこないんです。メシアについては何百とあります。そしてなんとこのように時間さえもあります。もう疑いようがないんです。ですか、そして26節をご覧ください。 その62週の後、油注がれたものは立たれ、はい、立たれ、イエス様が十字架につけられました。彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が、この君主というのが以前学んだ反キリストのことですが、ですか、民というのはローマ帝国、復興したローマ帝国から現れるということで、ローマ人のことです。町と聖地を破壊するとあります。つまり紀元の70年にエルサレムの神殿を当時総督、後に皇帝になるティトスが破壊したわけなんです。そして今のイスラエルに行けば嘆きの壁をはじめとする当時ローマ軍が破壊した後を、生々しい姿を見ることができるわけなんですよね。そしてその終わりに洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。エルサレムが、この洪水という言葉は軍隊が押し寄せる姿、形容している言葉として他の聖書の箇所には数多く出てきます。で、ローマが侵略した後のエルサレムというのは、数々の異邦の国々がそこを荒らしていく歴史となりました。ローマの後はビザンチン王朝ですね。その後がイスラム勢力、その後が、このあの有名な十字軍です。その後がまた、イスラム勢力、サラディーンというですね、イスラムのムスリムの人たちにとってはもう本当に英雄でありますけれども、十字軍と戦って勝ったんですよね。そしてまた違うグループの、その後はですね、マルドゥクっていうですね、エジプト発のイスラムの勢力が来て、で今度はトルコ発のイスラム勢力、これが有名です。オスマントルコです。ですね、オスマントルコ。そして近代に入るときに、なんとオスマントルコの末期ですが、少しずつあの今のイスラエルの地にロシアや東ヨーロッパから開拓民が、ユダヤ人が入ってきたんです。ロシアの中でもポグロムといって、本当にこの迫害が始まって、そしてどんどんどんどんこの、このヨーロッパの中の反ユダヤ主義、このユダヤ人を迫害していく、そういうものが起こってきてですね、でついにですね、それが政治的にも、つまりイスラエルの国を立てて国際的に認知してもらおうという考えまで出てきました。でこれら諸々の動きをよくシオニズム、シオンを故郷にしていこう、シオン、エルサ、イスラエルを故郷にしていこうというですね、それが18世紀の後半に起こったわけなんです。そして第一次世界大戦が起こりました。そしてオスマントルコと英国が戦って、イギリスが戦って、イギリスが勝ったんです。それで国際連盟が委任統治としてイギリスに任せたんです。そして英国のそのバルフォアというその役人がですね、民族郷土ということで、ユダヤ人の民族郷土としてパレスチナをあなた方戻ってきていいんだよと定めましたよということを書いたんですね。それでもう一斉にこの帰還民の波が起こってきて、その後で第二次世界大戦が起こり、そしてそこでホロコーストが起こり、さらに多くの国々、あの民がやってくるわけなんですけれども、それで、終戦して国際 連合になってですね、その時は7年でしたか、11月に決議案が出て、分割決議案、アラブの土地と、そしてイスラエル、ユダヤ人の土地に分けると。でアラブはそれを拒んだんですけれども、ユダヤ人はそれを飲んで、そして決議案を出したら国際連合が これを決議するということになってですね、でその後ですぐに、その数ヶ月後にですね、5月でしたか、独立宣言をしたわけなんです。で英国が去っていく日を独立宣言にして独立したわけですね。そしたらその同じ日に周囲のアラブの主たる国は5カ国が一斉にですね攻めたんですけれども、1年ぐらいかな戦争を行い、これ独立戦争と言いますが、それで勝利しました。でこれが第一次中東戦争と呼ばれますが、その後で第二次中東戦争で、第三次が この、もう圧倒的な勝利をですね、6日戦争、6日の間にとってですね、領土が4倍になりました。その時にエルサレムが、その時のトランスヨルダン、今のヨルダンからイスラエルに入ってですね、エルサレムもイスラエルの主権下に入ったわけなんです。長くなりましたね。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められているという話で、今も実はあそこには何があるかご存知ですか？神殿の丘、エルサレムはイスラエルのものとなりましたが、その直後にその時の軍人、国防相であった、ダヤンという人、がなんとイスラム その宗教局ですね、その当局にもう委ねちゃったんですね。あなた方が管理しなさいと。それでいまだムスリム、イスラムがあそこを管轄しているわけです。まあその保安っていうのかな、セキュリティはイスラエル軍がやっていますけれども、その他のことは一切タッチできないですね。でそれで今でも問題になっていて、私たちのものとなったと言っているけれども、それは全然違う。特に考古学の人がもう嘆いてる、イスラムの人たちはその中にあるものをどんどんゴミ箱に捨ててるわけですよ。そこにはソロモン時代の神殿ですね、でヘロデ時代、新約聖書の時代のこの神殿のですね、この遺跡がわんさかわんさか宝庫として残ってるんです。それをブルドーザーでですね、掘ってってですね、捨ててってるんですよ。証拠隠滅ですよ。ということをやって、まだ荒らされていると彼らは言っています。だからまだある意味では荒廃が定められている状態であるかもしれません。ところが27節までこのね、長い期間ですよ。あれ、なんかすぐ終わんなかったの、これおかしいなって。で70年だからその後7年間続くんじゃないのかと思ったけども、よく読んでみてください。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められてるってあったでしょ。長くなったね。もう30分ぐらい経ちましたね。大丈夫かな、これ全部終わるかな。終わんなかったらまたね、後半部分やってもいいんですけれども、ですか。でこれである意味、ここでですね、味噌があるんですよ。何かというと、ここで時計が止まってるよって話をしてるんですですね。これをイエス様が、今度ルカによる福音書のですね、21章だったかな、確か。ここは非常に、この不思議で、なんでこういうことが起こっているのか、途中まで、きちんとですね、時計の針は進んでいたんですけれども、途中で止まってしまったような状態。そのきっかけというのが何でした？メシアが立たれたわけなんですよね。でイエス様もその十字架、エルサレムに戻っての行かれた時に、ああエルサレム、エルサレムって言って嘆かれて、それであなた方には荒廃が定められているって言って、そしてこのユダヤ人が悔い改めるまでですね、その時までそのような荒廃が定められているよとイエス様ご自身がお話になったんです。メシアを肝心のユダヤ人が拒んだがゆえに、そのようにしてずっと荒廃が定められているんだよ。で21章の24節にこう書いてあります。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国々に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますという状態なんです。でこの前ですね、良い質問があって、クリスチャンの立ち位置がどうなっているのかという質問で、そしてお話をして、それでよく分かったという答えです。そのもう最後にですね、皆がよく分かったとこう言ってました。よろしいですか。それは一体何かと言いますと、旧約の時代の中で教会って見ませんよね。旧約の時代というのはまずアブラハムを選ばれて、それでそこからイサク、ヤコブ、そして12人のこの息子を通して12部族ができて、神はそのイスラエルを通してご自分の支配を、またご自分のことを証しする、この証言し、世界にご自分のことを広げていくという方法で、ある意味で救いというのかな、それを行っていたわけなんですよね。けれども このかん、イエス、そのメシアの、イスラエルのためのメシア、キリストが来られたにもかかわらず、肝心のユダヤ人がこの方を受け入れなかった。イエス様を受け入れなかったので、それでこの福音書を読むとよくわかりますけれども、最初は失われたイスラエルの滅びの羊のためにと言っていたんですけれども、最後はイエス様はすべての国民に福音を伝えなさいとか、弟子と知らせとか言われたわけです。で、福音もエルサレムから始まりました。聖霊がエルサレムに与えられて、そしてエルサレムの教会から始まって、それから広がってコルネリオを通してですね、その異邦人であるコルネリオに聖霊のバプテスマが与えられてですね、でそれからパウロが今度はダマスコに行く途中で神様にイエス様に捕らえられてですね、異邦人のための使徒となってですね、でそれで今のトルコですね、小アジア、そしてヨーロッパへと、このように福音を伝えるように導かれていったわけですね。すべての国民に対して福音が伝えられていく時代に入っていったわけなんです。それがその延長がこの私たちなんですね。このルーツを知る必要があります。私たちはユダヤ人のメシアだった方が、このユダヤ人が拒んだことによってむしろ異邦人にこの救いの手を差し伸べてくださっている、その期間の中に私たちが生きていて、そしてあらゆる国に対して福音が伝えられる、御国の福音が伝えられるというその時代の中にいるので、キリスト教会の使命の大きな一つが大宣教命令と言われている、あらゆる国民を弟子としなさい、出て行って、そしてバプテスマを授け、私が命じたすべてのことを守り行うように命じなさいと、この時代の中に来ているんです。けれども、その時代が、そのつまりこの宣教命令をきちんと守り行った行く末には、神はそれで終わって、はい、天国ではないんですよ。そうではなくて、その拒んだユダヤ人たちは一体どうなったのということなんですけれども、この福音書を見てもそうですし、イエス様は決してユダヤ人を捨てたなんて言ってないです。彼らが最終的にはその悔い改めるというか、立ち返るということも、そして私が戻ってくるときには選びの民が天の果ての四方から集められるということまでも書いていて、その選びの民、残された民のために今度は大患難が来るということで、彼らは苦しむんだよって話を書いてあります。そしてパウロがそのローマの9章から11章で体系的にその順番を話しているわけです。11章のところで、異邦人の救いが完成したら、それからイスラエルが皆救われるんですよと、この後半のところですね、そのように言っているんです。つまり異邦人に今は手を差し伸べているんですけど、この時代というのはいつまでも続くわけではなくて、終わりの時が来て、そして今イスラエルの方に神様が手を差し伸べようとしている。イスラエル国があること自体がその大きな印の一つです。もう本当に 80% ぐらい、これがもうこの終わりの日が近づいているということを表しているわけなんですね。だから神殿何のこっちゃいなと最初思ったかもしれません。でもあの神殿の丘というのが今世界のアテンション、その注目の一つになっているわけです。中東に起こっていること、今はエジプトで起こっていること、シリアで起こっていることが話されて、全部があのイスラエルの周辺にある取り巻きですよ。そしてイランとロシアというのも全部聖書に出てくる主たる役者たちであります。ですから今原発稼働とかなんだかって言われてますけれども、再稼働とかって言われてますけれども、もうあの天然ガスとかですね、石油とか、あのどこでしたっけ、ホルムス海峡ですか、イランのですね、あそこをで、軍事演習をですね、たくさんの国々の軍隊が行ってですね、もしあそこで イランでですね、この核兵器を飛ばすとかなんだかって言ったら、もう日本は再稼働どころじゃないですよ。もうやらないとまずい、全部稼働させないとアウトですよね。本当に大変なところにいます。全部がつながってるんです。神殿何なのこれ、 と言ったら今の電気、ね、全部関わってくるんです。全部関わってきます。このような時代の中にいて今この11章で学ぼうとしていることはまさにこのすべ、あらゆる、ね、所属とか 国民とかね、後で出てきますが世界中が注目するこの神殿の出来事になっていくわけなんです。でイスラエルがあってイスラエルの中心というのはエルサレムの貴族問題なんですよね。エルサレムの貴族問題って何かってイスラエルのものかそれともアラブのものかって話ですよ簡単に言うと。そしてそのエルサレムの中心というのがあの神殿の丘で神殿の丘がユダヤ人のものなのかそれともムスリムのものなのかっていう話になってくるわけ。そこで先ほど読んだところですね、あのまた黙示録の、間違ってごめんなさい、ダニエル書の9章の27節に戻るんですけれども、このさっきの読んだ11章のところを見るとですね、神の聖女と祭壇とまたそこで礼拝している人を測れって言ってるんですね。この測り座王というものがあるんですけども、この測るというのはつまり簡単に言うと所有権が誰なのかはっきりさせなさいということなんですよね。で外庭は異邦人に与えられているゆえ差し置きなさいって言ってるんですよ。だから神殿というのは内庭と外庭に分かれておりまして、で先ほど渡したこの絵のところにはですね、この壁が2つあるのが分かりますかですね。この中にある神殿のこの周りすぐ周りにあるのがこのところが内庭と呼ばれているものなんです。でさらにこの一番大きいところがこの外庭と呼ばれていて異邦人の庭とも呼ばれていますですね。でそれは異邦人に与えられているというふうに書いてあって、そこは異邦人が支配しているというかそのような状態になっていて、それでこの完全な形で回復していないのはもうはっきりと分かるような状態です。で実はこれ偽物なんですね。偽物の神殿です。この結論から言うとこのメシアがこの建てておられる神殿ではなくてですね、ですか。でそういう状態になってますですか。でですね、先ほどダニエル書戻ってください。ダニエル書の9章、今日はもう確実にあれですね、全部終わりませんねもう今日はここだけでね、あとは Q&A タイムにしてもいいかもしれませんね。9章の27節なんですが、彼はこの彼というのは先ほどの来たるべき君主です。この君主というのがダニエル書にこの後半部分に出てくる中心人物、つまりあらす忌むべきものなんですね。彼が一週の間、7週です、7年間ですよ。最後の7年間の間、多くのものと固い契約、この多くのものというのが先ほど言った24節のあなたの民、つまりユダヤ人です。ユダヤ人の多くのものと固い契約を結ぶんだと言ってるんですよ。で、あらす肉分、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。あらす忌むべきものが翼に現れる。ついに定められた全滅があらす者の上に降りかかると。契約を結んで半週、つまり半年、後半の3年半の間、ごめんなさい、半年じゃないや、後半の3年半ですね、7の7割2で、そうだね、3年半でしょ。後半の3年半は、生贄と捧げ物をやめさせるって言ってるんです。つまり、神殿が建て直されるという契約の内容になるんです。だから、つまりここでもうすでに、偽物の神殿がまずこの荒らす忌むべきものによって建てられて、妥協策の神殿が建てられて、そして最初の前半の3年半というのは良かったのかもしれないけど、ある程度けれどもその半ばにおいてそれをやめさせて、そしてこの荒らす忌むべきものが翼に現れると、本性を表して世界を荒らすんだという内容に入るんです。それが マタイによる福音書の24章で終わりの日はどうなるんですかって、あの弟子たちがですね、イエス様がですね、この神殿のですね、石はこの積まれたまま残ることはないと言われた後で、終わりの日はどうなるんですか、終わりの時はどうなるんですかって言った時に、荒す憎べきものが聖なるところに入るのを見たならば、括弧して読者はよく悟れ、ダニエル書に書いてあるね。それが今ここ読んだところですよ。ですね。で、ユダヤにいる人たちは逃げなさいと、一目散で逃げなさい、山々に逃げなさいということなんですね。そして今までかつてなかったようなカンナンが選ばれたものに来るんだよと。この選ばれたものというのがユダヤ人の残りの者たちであります、というシナリオになります。そしてその7年の終わりの時に、キリストが、メシアが、本物のメシアが戻ってこられて、そして偽物のメシアが戦って、反キリストが戦うんですけれども、もちろんこのメシアが、偽物メシアがキリストのその剣によってですね、口から出る剣によって滅ぼされるわけですね。でからここで定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるということになるわけなんです。わかりましたか？ですから大患難の時代というのは7年間のことを表していますですね。患難時代というのは7年間のことを表していて、大事になるのがこの真ん中で、反キリストがこの荒らす忌むべきものが本性を表す時なんだよという。で先ほど見た、いいですか、黙示録の11章の初めの3節に出ていたのは、この出てきた最初の部分は前半部分の聖女になるわけなんです。そしてここで聖女の外庭は異邦人に与えられている上、そのまま差し置きなさい、測ってはならない、でその後で聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。これが後半部分になります。前半部分からあるんですけれども、後半の残りの間に完全に踏みにじられるよと、聖女の中に反キリストが入ってくるよということになるわけなんですね。その前半部分では妥協案なんです。外庭は異邦人なんですよ。で先ほどお渡しした紙なんですが、最初に出てくるものが新約聖書時代のヘロデが建てた神殿の模型です。つまりイエス様が地上におられた時に、イエス様がしばしば宮参りをされましたよね。覚えてますか？少年の頃から、または幼子であった時から、ヨセフとマリアによって連れられてですね、そして祭りの旅ごとに、イエス様ユダヤ人でありますから、この祭りがある時にそこに行かれて、最後はそこで、この吸い腰の祭りの時に入られて、その城壁の外で十字架につけられてよみがえられたと、その時の神殿です。70年に破壊された神殿です。で神殿があって外庭があって、内庭があって外庭がありますが、その下にある写真が今のエルサレムです。同じ敷地です。何がありますか、真ん中に。円形は何ですか、その。答えてくださいよ。岩のドームですよね。これが確か紀元の7世紀でしょうか、あの紀元後の7世紀でしょうかですね。モハメッドが、そこから昇天したと言われる岩があると、まあ、いうことなんですが、コーランにそれ書いてないです、何やってるかって言ったら、結局アブラハムがモリアの山でイサクを捧げた、その岩だと言われているところが その岩のドームなんですよ。そこを全部自分たちのそのまあ、ゆかりの地にするために、つまり征服するためにですね、そこに神殿を、神殿というか岩のドーム、寺院を建てたということです。彼らの注目はメッカですから、ここで彼らが金曜日に礼拝するときにはですね、お尻向けてるんですよ、岩のドームに。そしてメッカの方向は南ですから、このお尻向けた状態で礼拝を捧げています。だからこのこっちが岩のドームだとしてこうやってるんですよ。大事じゃないんですよ、岩のドームって彼らにとっては。でそこがアブラハムがイサクを捧げようとしたところであると言われているわけですね。これはその伝統的にそう言われています。ではっきりしてるのはもうその辺りであることはもうはっきりしてるんですね。でですね、その後にソロモンが神殿を、そうですね、神殿を建てました。でずっと伝統的にその岩のドームのところの岩がこの神殿の至聖所、契約の箱が置かれていたところだと言われていました。で多くの人が、今のユダヤ教徒の正統派の人は、もうそのように信じています。でごく一部の人たちは、いやそこではないというんです。なぜかというと、その神殿の時に東門、だから神殿から出て東側に向いてるんですね、神殿すべてね、出てって、そして内庭のその壁の門も東にあって、外庭の壁もこの東にあるんですよ。東の門があるんですが、そしてオリーブ山の方にその至るわけですけれども、東の門から出るとですね、その東の門の跡が今は黄金の門と言われているのがずれてるんですよ。もっと黄金の門の方が北側にあるんです。わかりますか？探してみたらね、後でちょっとね説明しますよ。こうね、まっすぐに、例えば私が神殿だとしたら、でそっちが東だとしたらですね、本当は飯島さんのところにこの門がなければいけないのに、ちょうど井上さんの、この日帰り側の方にですね、この黄金門があるんですよ、ということなんですね。岩のドームがここにあるんです。私が混ぜた神殿じゃなくて岩のドームだですね。だから本当だったらこっちの方に、マスラさんの近くのところに神殿がなければいけないのにですか、こっちに岩のドームがあるんですよ。おかしいなっていうことで、そのあるグループの人たちっていうか、その学者の一部の人は、実はそのちょっと北にある例のドームっていうちっちゃなドームがね、この丸っこいのドームがあって、そこはね、モリアの山のこの元の岩がですね、この基盤がですね、こう現れているところがあるんですけども、そこが至聖所でなかったのかっていうふうに言ってるんですね。分かんなかったら後で説明します。ですか？ということは、神殿を、岩のドームを壊さないで建てることが不可能ではないんですよ。その岩のドームと神殿の間に分離壁でも作ればですね、可能では、不可能ではないんです。で、こういう難しい問題なんです。でですね、ここはもう最も聖なるところなんですよ、ユダヤ教徒にとって。でも、何かちょこっとしたことをやったら、もう大変な事件になって、何人か死んじゃうような、もうピリピリしたところです。でも過激なっていう言葉を使ってもいいんでしょうか。でもユダヤ教徒の中のあるグループの人たちはですか、ちょっと他のユダヤ教徒の人と違うんですけれども、先ほどのゼカリア書のですね、神殿を建て直すというところを自分たちが建て直してメシアが来るんだと信じている人たちがいる。他のユダヤ教徒の人たちはメシアが来て神殿が建て直されるというふうに信じているんですけれども、自分たちが神殿を建て直すことによって努力することによって、そしてからメシアが来るというふうに信じています。そして彼らが今作ってるんですよ、神殿の準備をしてるんです。 あのメノラ、燭台のでっかい純金で作ったのがでっかいのがあります。大祭司の装束もあります。備えのパンの机もあります。いろんなものの実際に使う神殿で動物の生贄を再開するための用具機材を全部この今もうほとんど作ってるんですよ。そしていつでも神殿が建て直された時にその礼拝を生贄をですねほふって血を流していくっていうことをやっていくことができるように準備をしています。でこういうすごいことがあって、それで先ほど言ったようにもうこれ世界の注目の的になっているぐらい世界を動かしてしまうような問題なんですよね。これを解決した人物が現れたらその人もメシアですよ、救世主ですよ。そして彼を受け入れるんだというのがシナリオになるんです。ユダヤ人のユダヤ教徒の人たちは今の現代のユダヤ教徒というのは聖書的ユダヤ教とは違うんですね。でそれはこのしきたり、もう当時から新約聖書の時代からしきたりっていうのがあったわけですよね。あれがミシュナっていう口伝立法なんですけれども、もうそれでイエス様とドンパチしてなったわけですよ。それでイエス様十字架につけられたわけでしょ。安息日の解釈の違い でそれをもっとこの彼らはですね発展させてですねもう本当に違うんですね。当時のユダヤ教徒の人たちはメシアといったら神ご自身、神の子だっていうのを分かってたんです。詩編の2編にですね、この私はあなたを産んだってはっきり言ってメシアがもう神の子なんだよと。けれども彼らは神の子だって信じてないです。メシア人間だって信じてる。今分かりましたですか。メシアが神かどうかっていうことなんです。神の子っていうのは神って意味ですね。神子自身で彼らは今人間がメシアになるって言ってるんです。でどうやったら人間がメシアの分かるんですかって、誰がメシアだって分かるんですかって言ったら神殿を作ってくれる人たちだって、こういう答えるわけですよ。危ない危ない、危ないどころかもうその通りなんですね。ですか。でヨハネの5章を見ますと、43節に、私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名に置いてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。イエス様を拒んだ。イエス様は父の名、神の名でよって来たのに、彼らは拒んだんです。でも私がメシアだと自称している人がですね、来た時には彼らは受け入れるんだよとこう言ってるんですね。ということで、偽物ユダヤ人の多くの人が受け入れてしまうということがこれから起こり、そして世界の人たちがこれで世界の平和が来るということで、大いに喜ぶんですが、ちょうど北イスラエルのアハブの時代にもうこいつがいるから嫌だとアハブが嫌って憎んだ人物エリアがいますよね。正反対のこと、完全に衝突すること、みんながようやくこれで平和が来ると言った時に逆のことを言って、それで問題を引き起こしているかに見えるような人が現れるわけです。預言者。で、ここでは二人の証人というふうに書いてますけれども、3節をご覧ください。それから私が私の二人の証人を許すと、彼らは荒布を着て1260日の間預言する。はい、1260日を、1年を360日にすると3年半なんですよ。この神殿が偽物だと文字通り口から火を吹いて予言する、証人が現れるんだってこう言うんですね。荒布を着ている。 荒布というのは悔い改めとか嘆きとか表しますよね。冷や水を浴びせるような人ですよ。みんながこれでいいって言ってるのに空気読めないやつだなと、このように KY がないと、そういう2人です。で、彼のことが何て、彼らのことが何て言われてるかっていうと、彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。これもわけわからないと思ったら、ちゃんと印象箇所がどこかって見れば、4節を見るとゼカリア書の4章の3節と11節と14節って書いてあるんです。これはそのままゼカリア書の背景から来ているところであります。ゼカリアはどういう時に予言をしたかと言いますと、バビロンからの捕囚がペルシャのクロスによって戻りなさい、帰還しなさい、そして神殿を建て直せなさいっていうこの布告が出て彼らが戻ったんですが、その建設は困難を極め、周囲の住民の激しい阻止行動によって途中でやめてしまったという経緯があるんです。で、彼らはもうダメだと思って自分の生活、自分の家を建て始めたところが、ハガイという人と、年取ってるですね、おっさんだったと思うんですが、そして若いゼカリアという祭人ですね。で、彼も祭司であって、ハガイも確か祭司出身じゃないかな。で、2人が予言を始めたんですよ。で、それでまた彼らが奮い立って、神殿建設を再開したんですね、再建をね、工事を。そしてまた反対しているものが出てきたんですけども、もう本当に神ご自身が彼らを見ておられるから、彼らは続けることができたと。それで完成することができた。その奮い立たせる予言というのが、このハガイ書とゼカリア書になります。そのゼカリア書とハガイ書には、神の宮が建てられるよ。で、神の宮が建てられるよというのは、彼ら自身のその神殿が建てられるということだけではなくて、終わりの日にメシアが建ててくださる神殿の回復の話もしてるんです。神の国における神殿回復です。ですね。その話もしながら、幻をゼカリアは受けていく。全部で8つあるんですけれども、これがいくつ目だったかな、ちょっと待ってね。5つ目かな、ちょっと間違ったらごめんなさいね。そして4章の幻というのが、燭台、燭台皆さん分かりますか、金で作ってるんですけれども、この枝が出てるんですよね。この真ん中の支柱を中心としてこう、こうだから全部で 1,2,3,4,5,6,7 7つの皿があって、そこに油が、オリーブ油が入れられて、そして灯火があって、それが聖所に置かれて、その聖所の中が明るくなるわけです。で、その幻のその油がですね、のところ、その皿のところになんと管がついてるというんですよ。で、その管が 7本の管があるんですが、それが2本のオリーブの木からそのまま流れてきてるっていうんですね。だから祭司がせっせせっせとですね、油をですね注入してですね、この奉仕をする必要がなくても、無尽蔵にっていうか、もうどんどんどんどん溢れ流れるようにですね、その光が灯されていくという、そういうこの幻だったんですね。で、これ一体何なのかということで、ゼカリアが聞いたら、この答えてくれたんです。御使いが6節で、これはゼルバベルへの主の言葉だ、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主が仰せられると。あなたたちは困難を極めて、これゼルバベルというのは総督で、この指導者ですね。で、祭司はヨシュアで、この2人の指導者がいたんですけれども、困難を極めているけども、私の霊によってこれは成し遂げることができるよと。そして7節で、大いなる闇はお前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。今はこの山となっているような、もう本当に大きな力が前に立ちはだかっているんだけれども、平らになるよと。恵みの力によって、神の霊によってそれができて、それでゼルバベルの手がこの宮の礎、これが完成されると。そして10節で、 ゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼう。これらの7つは全地を生き巡る主の目である。この7つというのは7つの管のことですね。これが御霊であると、7つの御霊であると黙示録に書いてあったことですよ。神の霊なんですよ、全地を生き巡る。そして11節で、私はまた彼に尋ねていった。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。私は再び尋ねていった。2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った、主を知りません。14節、彼は言った、これらは全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。ということで、油注がれたものがいて、彼らの働きによって聖霊が働いてくださって、そして神殿が建て直されるんだよということなんです。近視眼的に見ますと、当時のゼルバベルとヨシュアなんですけれども、この全体を見ますとですね、この終わりの日においてメシアが来られて神殿が建て直されるという、そのための証言者として2人の油注がれたものが建てられるということで、戻ると彼らなんですね。つまり偽物が建てられて火を吹くんですよ。違うって。そして人々を悔い改めに導いて、神に立ち返るように導き、そして主が来られる時に彼らが主を受け入れることができるようにするとですね。そのシナリオになりますですか。どうしますか。続けますか。続けてもいいですよね。皆さんいいですか。5節、彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている間、期間は雨が降らないよう天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っているということで、ここの描写を見ますと、エリアとモーセかなという解釈が大半であります。 80%、他の解釈をする人たちはいるんですけれども、まあ、これもね、はっきりと書かれてませんからわからないんですが、火がエリアの特徴でした。またモーセもそうですね。でもとにかく火を降らせるのに長けていたのはエリアというか、あの バベルの、バベルじゃない、バールの預言者ですね。火を持って応える神であると。あとはなんか、あの彼を捕らえようとしたこの50人のものですね、火が上から降ってきたと。そしてエリアがこの引き上げられますよね。あれも火の戦車によって引き上げられましたよね、天に。死なないでいったんです。で、この次の後を見るとですね、雨が降らないというのもエリアが行いましたね。で、今度は災害をもって地を打つ力で持っていると言ってますけれども、これが災害、水を地に変えることもできた。これはモーセが行ったことです。ですね。ナイル川を地に変えました。そしてイエス様が高い山に登っていかれたときに、そこで姿が変わってですね、栄光の姿に変えられて現れたのがモーセとエリアだったんです。で、なんでモーセとエリアなのかというと、モーセはもちろん神の言葉、律法を授かった人であり、もうまさに神の言葉によって神の民は生きていくという土台を示した人であり、預言者という預言者の代表がその律法に真っ向から反対して生きているイスラエルの民に対して、これは違う、ノー、このように言って警告を発し、神に立ち返れと、このように警告したのが預言者です。それがエリアが代表者であります。預言者の代表です。律法と預言者によって完成されると、成就するということなんですが、キリストにあってそれが全て成就するわけですね。そのモーセとエリアではないかとも言われています。 すごいですね、もうね、無敵って感じですけれども、次もですね、内容が深いんですが、そして彼らが証を終えるとってあります。彼らは何ですか、1260日の間予言するですよね。期間が決められてました。証を終えました。底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち彼らを殺すって感じです。底知れぬところから登ってくる獣、この獣というのが13章に現れてくる反キリストのことであって、先ほど見た多くの者と契約を結ぶあらす忌むべきものなんですね。で、彼が一時期殺されたかと思われると、この13章の3節に書いてあって、死んだと致命的な傷を負ったとあるわけなんです。そしてでも生き返るっていうのは、治ったっていうんですよ。生き返ったと思われるんですよ。底知れぬところってどこですか、覚えてますか。9章に出てきたその悪霊どもが幽閉されている、この捕まえられている鎖につながれているようなところですよね。そこから出てきたと。だから反キリストがそこに入ってって、そこから出てきたってことなんですよ。反キリスト、この13章で詳しく学びますが、モノマネ上手なんです。復活したなんですよ。だからこの方がメシアなんだ、神なんだって話になっちゃうんですか。なんか今ブルブル震えましたね。ですか。それで生き返った、この生き返ったかのように見える獣がこの二人の証人と戦って殺すということなんですね。でも素晴らしいですね。証を終えるとって言ったから、全部仕事終わった後に殺されてま す, です、ね、それまでの間は絶対害を受けることはなかった。ここで私たちに適用できますね。私、神様と仕事をしているときはですね、絶対にですね、神様は私たちに害を与えることはありません。でも働きが終わったら取られますね。それまでは絶対に害を受けない。で、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのであると。どこですか、これソドムとエジプトって言われてますけど、どこですか実際は。エルサレムでしょ。わかりますよね。神殿があるところだし、十字架につけられたのはエルサレムですよね。ソドムとエジプトって言われてるんですよ、霊的な理解では。これがイザヤ書の一章から来てますが、彼らが大敗してたってことです。エジプトまたはソドムのように罪の中にいたんだよっていうことです。だから神殿ができたって、これ偽物なんですよ。彼ら立ち返ってないんですよ。形だけなんですよ。で、9節です。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。なんでか分かります？もうこいつが憎ったらしくて、憎ったらしくてしょうがなかったんです。死んだのを見て絶対ホームランだと、楽しもうということで、そのまた地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。これはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからであると空気読めないどころじゃなかったんですよ。もうせっかく平和が来たのに、こいつのせいでもうめちゃくちゃだと、死んだんだ、やったーって言ってですね、ちょうど私たちがクリスマスにね、プレゼント交換するみたいに、みんなプレゼント交換するわけですね。で、地に住む人々って書いてあって、これもろもろの民族って書いてあるんでしょ。だからさっきの話もとるんです。世界に関わる話ですよ。神殿の丘で起こっていることは世界に直輪してるわけですね。直輪区してるわけです。どうやって3日の間で見ることが許されるんですか。 簡単です。今でもライブウェスタンウォールって英語で入れてみてください。ライブで嘆きの壁の様子を24時間で見られ、24時間見られます。簡単です。インターネットありますから。あとはまあ衛星放送もありますし。でこれで終わりじゃなかった。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。やっべえですよね。俺たち殺されるかもしれない。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。ヨハネもそうですよね。天、ここに登れって言われて天に上がりましたけれども、同じようにここに登れっていうこと声を聞いて、そこで彼らは雲に登って天に登った。彼らの敵はそれを見た。ということで、エリアがかつて登ったように登りました。もしこれがエリアがその一人であれば、あ、言うの忘れましたが、エリアはですね、主が来られる前に来るっていうふうに予言されてます。マラキ書の最後に書いてあります。エリアが来るんですよ、主の日の前に。でバプテスマのヨハネがエリアだったんじゃないかっていうふうに言ってるんですけれども、そういう噂があったんですよね。けれどもイエス様は確かにエリアは来ましたって言ったんです。それはね、エリアの霊と力によって、エリアと同じような働きをする御霊の働きによってバプテスマのヨハネが活躍したけれども、エリアではないわけです。エリアは来るんだよと。でこのエリアがね、もしかしたらここの2人の預言者の、あ、預言者の1人だったかもしれないというのはその根拠の一つなんですが、また引き上げられたわけですよ。モーセも引き上げられた、もしモーセだったら。でその時大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。その地震のために7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神を、見てください、崇めた。リバイバルが起こりました。7000人も死んでしまいましたが、ここからイスラエルの人たちのその救いというものが徐々に行われて、初めに神のしもべとして神の額に印を押された人たちの14万4000人がいましたよね。そしてここで7、このエルサレムにいる人たちも立ち直ってですね、そしてこの12章を見るとですね、今度はこの荒野に逃げていく、この、民が、イスラエルの残りの者たちが出てきますね。でこのように残りの民がどんどん出てくるんです。多くの者は反逆するんですけれども、ユダヤ人の中でも。でも残りの民がこうやって少しずつ出てきます。で最終的にイエス様戻ってきた時には、彼らが悔い改めて、そして、この御霊によって神聖するんですね。で第二の災いは過ぎ去った。第三の災いがすぐに来る。覚えてますか？第1、第2、第3というのがちょうど第5のラッパ、第6のラッパ、第7のラッパに匹敵するんです。ですね。第7の封印が開かれた後に7人の御使いが現れて、ラッパが7回吹き鳴らされるわけですよね。そして5と6と7というのは災い、第1の災い、第2の災い、第3の災いと言われたんです。だから9章には第1の災いは何でしたっけ？イナゴのようなこの、恐ろしいこの毒を持っているですね、このマムシ、蛇の毒を持っているような、それで5ヶ月間苦しんでてくる、死ぬことはできなかったという恐ろしい話で、次に第6の災いというのは2億人のですね、恐ろしい軍隊が来てですね、そして人口の3分の1を殺していくという、その災いでした。でそれが終わったって言ってるんですよ。だからつまりこの今の2人の証人の話っていうのは前半部分だったんですね。第2の災いのそのこの起こっているその前の時に起こった、だから前半だから7年間の中の前半の3年半の話をしてたんです。でこれから第3なんですよと言って、ですね、いるんですね。15節第7の御使いがラッパを起きました。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される、はい、第七の御使いで、これでこの世の国は、この国というのは英語だとキンダムズ、複数形になってます。 すべての国々が王国が主およびキリストのものとなった。主は永遠に支配される。ここがあの有名なメサイヤの、ハレルヤのメサイヤの中で歌われている一句でもあります。メシアが来られたら、この世の国々がすべて政権がキリストに移行するよという宣言なんです。それから神の御前では自分たちの座についている24人の長老たち、覚えてますか？天の御国で、この御座の周りにこのケルビムがいて4つの生き物があって、そしてその周りで24人の長老がいて教会を代表しているとお話ししました。これ4章ですね、黙示録の4章に出てきて、彼らが地にひれ伏し神を礼拝していった。万物の支配者、常にいますし昔います神である主ですね。まず支配者、万物の支配者だと。そして永遠の神ですね、常にいますし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。さっき怒ってたでしょ、この2人の証人について。でこれからも怒っていくんですよ。13章にも怒りまくってるのが出てきます。でもしかしあなたの身怒りの日が来ました。彼らは怒ってるんですけど、今度は神ご自身が彼らに対するその不義や、不義に対する怒りを発せられます。で死者の裁かれる時ですね、死者がですね蘇る時が、この黙示録の20章だね、この最後の審判の時になりますけれども、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者たちも大きい者たちも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、これがこの彼ら、後にバビロンが滅びた時にですね、彼らのバビロン、彼らの血を流したその大きな都バビロンが滅んだ後に、それが報いが与えられるということが予言されています。ですか。でね、これね、今読むとね、なんのこっちゃいなと思うかもしれませんけれども、当時はですね、血流してたんですよ、文字通り。しかも偶像礼拝、皇帝礼拝、崇拝ですね、このローマ皇帝ですね、それを神として拝まなきゃいけなかった。神格化されてましたから。覚えてますか、ペルガムの教会であるとかですね、いろんなところでこの彼らが、この殺されるか、あるいは妥協するかっていうですね、だから血を流すっていうのは彼らにとっては身近な問題だったんです。でも必ず神様報いてくださるよと。地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時と。でこれがいわゆる反キリストをはじめとして、地を滅ぼしていく者が滅ぼされると、あと悪魔も滅ぼされていくという時なんですよと。それから天にある神の神殿が開かれた。はい、さっき言いましたよね、天に本物の神殿があります。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻越え雷鳴地震が起こり大きな氷が降った。これ稲妻ってこの表現っていうのも、時あるごとにこれ起こって、次の段階の神様の裁き、災いが下るときにこの、この何ていうのかな、神様の威厳っていうかな、シナイ山でですね、神様が降りてこられたときもこんな感じだったんですけれども、神様の力と栄光と清さが現れるときにこういうふうに裁きの形でこう印が起こりますね。で大事なのはここでですね、契約の箱見えたって言うんですよ。すごいことですよ、これ。わかりますか？今までは講談であったとか祭壇とかって出てきましたけれども、契約の箱まで行くっていうのはすごいことなんですよ。なんでかって言ったら、大祭司が年に1回しか入れないんですね。しかも念入りにですね、自分の罪のですね、この生贄を捧げてですね、念入りにして、それでようやく1年に1回大祭司が入れるんですよ。ちょっと何か間違ったら彼バタンって死んじゃうんですよ。それ清いとこ、死聖所なんです。そこにあるのが契約の箱なんです。つまり神様の清さの本当にこの近いところから、直接神の清さから地上を裁く本当に怒りの時ですね。神の清さに照らしてこの地上を裁いていくという時がこれから来ますよという前兆をここで見るわけなんですね。今は恵みの日です。救いの日です。だから今この恵みを無駄にしないでいなさいとパウロが言いました。神の和解を受け入れなさいです、ね、キリストが罪人となり、私たちがキリストの義を身にまとうことができるんですよ。そしてこの邪悪な世から立ち返って、悔い改めて神に立ち返りなさいと、このようにペテロがそこにいたユダヤ人たちに奨励しました。 そして天において救いが与えられる、救われるべき名としてはイエス以外にないんだよ。でこの時代に私たちは生きてるわけですね。できましたというか、かなり、今日は今までで一番長かったと思いますけれども、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にありがとう。本当にあなたが、ご計画の全体を余すところなく伝えたというこのパウロが話したように、全体のご計画の中の、この11章を、明らかにしてくださってありがとうございました。神様、私たちがどういう時代に生きているかをこの11章を通して知ることができました。神様、どうか私たちがこの救いの日が近づいていることを思って、闇の技を打ち捨ててイエス・キリストを身にまとって歩んでいきたいと願います。どうか主よ、今私たちを清めてください。私たちのうちに汚れや、またこの悪いものがあれば今告白いたします。主よ、ごめんなさい。そしてこの罪がキリストを十字架につけたことを今認めます。そしてキリストのその流された血を受け入れます。そして主よ、悔い改めてその罪を捨てて、そしてもう一度やり直します。神様、子羊こそが私たちの神であられます。あなたを褒めたたえます。そしてこれを述べ伝えていきます。遅くなる前に伝えていきたいです。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。